それでは学びの方に入りたいと思いますけども、今日は信長、秀吉、家康、家光とキリスト教ということで、皆さんよくご存知の戦国時代のお話になるんですけれども、前回はザビエルのことを中心にご紹介させていただきました。ザビエルやバリニャーノというイエズス会の宣教師たちが、日本のキリスト教化というのを夢見ながら、日本人と日本の文化を尊重した丁寧な宣教活動を展開したということをお話ししました。その結果、一時は30万人以上とも言われる多くの日本人がキリスト教に入信したという結果になりました。これは人口の 1% を超える数値になるそうですけれども、ザビエルが来てわずか20年か30年ぐらいの間にですね、いかにキリスト教が日本社会の中に浸透したかということを表しています。それでもちろんキリシタン大名ということで、殿様でキリシタンになった人もたくさんいましたけれども、そのほとんどは一般庶民の人々にその信仰が浸透していったというふうに言われております。ですから、かつてはね、日本にこんなにたくさん、イエス様を信じる人たちがいたんだということはですね、これは事実ですね、歴史的な事実です。そのことを心に留めたいなというふうに思います。ところが今日のお話はその後、日本に封建体制国家が築かれていくことになります。キリスト教が伝来した時代というのは戦国時代です。で、戦国時代というのは日本が大変混乱している時代でした。皆さんご存知で、それぞれの地域に殿様がいて、お城があって、殿様がいて、それぞれの地域を治めているという、本当に混乱の時代でしたよね。そしてそれまでの古いものよりも何か新しいものが求められているというのね、そういう時代だったということも言えると思います。ですから、そういう時にキリスト教が届いたというのは、非常にタイミング的にはね、新しいものが求められていたという意味では非常にいいタイミングだったということも言えるかなと思いますけれども、その中で、でも混在しているような状況の中から天下統一を目指す武将たちが現れてまいりますね。で、それが織田信長であり、豊臣秀吉であり、そして家康の時に天下統一が達成されまして、日本という国が築かれていくと。そして家光の時代になって、それがさらに確かなものになっていくという、要するに国家がどんどん築かれていくという、そういう時代に重なるわけですが、その程度に応じて、キリスト教はだんだん邪魔者扱いにされていく。そして最終的には日本の社会の表面からは一掃されてしまうと。もうキリシタンは宣教師も含めて誰もいないという状態になる。そして結果的にはみんな地下に潜伏していくっていうのね、そういう動きを見せるんですね。そしてその後、キリスト教は邪教とみなされたり、邪宗門と呼ばれたりしました。非常に邪魔者であるというね、忌まわしい存在であるという、そういう邪教感というものが、日本人の心の中に刻印されていくっていうんでしょうかね。その影響が多分ずっと続いてるんじゃないかなというふうに思いますね。そういう意味で、私たち自身のことを知る、また日本の社会のことを知るためにも、この時代のことは非常に大きなことじゃないかなというふうに思います。実は私たちこの間休みいただいて、どこ行ってたかというと、長崎に行ってた今日のために行ってたわけじゃないですけど1月4日から7日までですね、長崎にいて、小林和夫先生がここでメッセージされていた時、私たちは長崎の教会に出ておりました。平和公園ですけれどもね、ここに行って写真撮ってもらったり、この後原爆の記念館にも行きました。次の日は軍艦島っていうんですね、これは世界遺産に登録されましたけれども、正式名称は羽島というそうですけれども、日本の近代化のシンボルっていうんでしょうかね、ここにもう鉄筋コンクリートのアパートが、もう10階だったかな、なんかすごい高いアパートが、もう日本に最初のアパートですね、これがもうあそこに建ってるっていうのがですね、残ってる、でも今誰も住んでません。ここは石炭の産業で非常に栄えた、当時は5000人ぐらい住んでたそうですけれどもね、ひしめき合って人々が住んで、子どもたちの声もたくさん聞こえていたっていう、その軍艦島を見てきました。そしてもう一つは、やっぱり長崎というと、やっぱりキリシタンの歴史がたくさんあります。で、それ全部見ることはできませんでした。五島の方まではさすがに行けなかったんですけれども、長崎市内と島原半島に残されている、そういう史跡をちょっと見てきました。それをちょっと今日紹介しながらですね、この西坂公園もこの後、今日の説明の中に出てまいりますので、ちょっと写真見ながらですね、説明していきたいなというふうに思っております。はい、じゃあ1番のところに行きたいと思います。キリシタン近世略史ということで、 最初は容認されていたキリスト教の伝道がだんだんだんだん制約をされて、そして弾圧されるようになるんですけれども、それはどういう形でそういう展開になっていったかというのを最初見てみたいと思います。そして2番目にですね、どうしてキリスト教を弾圧されちゃったんだろうか、迫害されたんだろうかっていうことのその理由について考えてみたいと思います。そしてその後、キリスト教が禁じられるっていうね結果になるんですが、その禁じられたその中にあって、じゃあキリシタンたちはどこ行ったんでしょうか、ね、その禁教下におけるキリシタンたちの姿についても少しだけ触れたいなというふうに思います。織田信長から始めたいと思います。織田信長とキリスト教、織田信長はキリシタンに対して非常に好意的であったということが言えると思います。どうしてそういうことがわかるかというと、イエズス会の宣教師たちが記録を取ってるんですね。そして非常に代表的なのはルイス・フロイスという人ですけども、このフロイスという人が日本史を書いてるんです。これはもう日本語の本に翻訳されております。でこれを読むとですね、このイエズス会の宣教師たちと織田信長、豊臣秀吉、関わりがあった、どういうやり取りしてたかっていうのがよくわかるんですね。で当時の日本の歴史はイエズス会の宣教師たちに記されていたということですね。ですから、こういう記録が残っているおかげで私たちは日本の歴史がわかるわけですね。ですから記録を残すっていうのは非常に大きな働きだなと思いますが、そういう貢献もしてくださっていたわけですけれども、そういう資料を通して織田信長は非常に好意的であったと、バリニアーノと繰り返し面会し、京都に南蛮寺、これは南蛮寺というのはお寺ではなくて教会のことですが、当時はそういうふうに呼びました。そして安土にセミナリオ、これは神学校になりますが、それを建設することをなんと織田信長自身が提案してくれたっていうですね、そこまでしてくれるっていうくらい非常に好意的だったということで、教会側も信長の保護のもと繁栄を楽しんだということが言えます。で当時のイエズス会の報告書なんかを読むとですね、そこには信長を高く評価する言葉がたくさん出てくるそうです。そしてもう織田信長は神に選ばれた器であるっていうようなね、そういうことまで書いてあるそうですね。ですから非常に喜ばしいことだったというふうに、当時の修道士たちは感じたということが言えると思います。ただし信長のキリスト教保護政策はあくまでも政治的便宜的なものだったと考えられるんですね。そして一つの理由としては、信長は仏教が大嫌いでした。大嫌い。当時ね、仏教、お寺は僧兵といって、軍事組織みたいになってしまっていましてですね、非常にこう武力勢力みたいになっていまして、信長にとっては非常に悩ましい存在だったということなんですね。で信長っていうのは新しいことが大好き で古いものじゃなくて新しい発想に非常に自由だったということを言われておりますけれども、それが非常にいろんなところで貧縮、いろんな圧力、いろんな混乱を引き起こすということで、だいぶ不満を持っている人たちがたくさんいたわけですけれども、その一つのグループが仏教界の人たちだったということですね。それで、なんとひどいことをしましたね。大阪の本願寺、京都の比叡山などの多くの寺を焼き打ちしたと、多くの僧侶たちが殺されると、殺害されるという実に痛ましいことがした、非常に激しい、ことをしたということが言えると思います。で、仏教の対抗勢力なんですね、キリスト教というのは。ですから、仏教を抑えるためにもキリスト教に対しては非常に好意的だったということが言えると思います。このことが、当時のイエズス会の宣教師たちにとっては喜ばしいことだったかもしれませんけれども、でもこれがですね、非常に深い禍根を残したということが言えると思います。というのは時代が変わります。状況が変わるとですね、キリスト教は徹底的にお寺からいじめられる。お寺の恨みがありますね。ですから非常にキリスト教会と仏教会が仲が悪いという、一つの原因になってしまってるんですね。今でもそういうことがあると思います。ですからこれは非常にですね、一時的には非常に効果があったかもしれませんけれども、長い目で見ると私たちにとっては非常に苦労している、一つの原因になっていることかなというふうに思います。で、信長はキリスト教大好きで、宣教師から聖書の話を聞いたりもしたそうですのでね、もしかしたら福音がどっかに入っていったかなという気もしますけれども、でも彼の晩年の思想を見ていくと、非常に自らを神格化していくような、自らを神であるかのように考える考え方が見られてくるということも指摘されております。ただ一応織田信長の時代にはキリスト教は非常に優遇されていたと、容認されていたということが言えます。そして織田信長は天下統一の夢を果たすことができずに、皆さんご存知の通りに本能寺の変において明智光秀に殺されてしまうということでですね、志半ばで人生を終えるわけですけれども、その後出てくるのが豊臣秀吉ということになります。でこの豊臣秀吉の時代から迫害が始まるんですけれども、ただ最初の頃は秀吉もキリスト教を容認しておりました。 ただ秀吉の場合は仏教とのつながりも大切にしたということですので、織田信長ほどの容認ではなかったと思いますけれども、それでも非常にキリスト教は利用できるというね、そういう考え方だったと思います。そして、当時はね、九州の大名たちをいかに味方につけるかっていうのは非常に大きな課題だったんですね、豊臣秀吉にとって。で、特に豊臣秀吉は朝鮮出兵をしたりですね、あるいは大陸の方に出ていくという野望も抱いていたということを言われております。ですからどうしても九州の大名たちの協力は不可欠なんですね。そうなると豊臣秀吉は九州の大名たちと仲良くしなくちゃいけないという必要に迫られるんですが、九州の大名たちのほとんどがキリシタン大名でした、当時。で、九州はキリシタンが非常に広くこう浸透している。ですからキリスト教否定できないわけですね。ですからもう最大限利用するしかないという、そういう状況もあったと思います。それで、キリスト教を保護したと、最初の頃はそうだったんですね。そしてイエズス会の宣教師たちもそのことを非常に感謝して、お互い利用し合うような関係だったということが言えると思いますね。キリスト教ともなるべく秀吉に嫌われないようにしてですね、キリスト教秀吉のご機嫌を伺いながらですね、ポルトガルの貿易をこう持ちかけてみたりとかですね、秀吉が喜びそうなものを持っていって、それでキリスト教の伝道を認めてもらうという、なんかそういうこう持ちつ持たれつというかね、そういう関係があったようですね。でもこれが果たしてどうだったのかなっていうのは非常に考えさせられることですが、この後いろんなことが起こってきます。基本的にはそういう形でキリスト教を保護する政策なんですが、ただおそらく秀吉の中にはキリスト教に対する警戒心もあっただろうと言われております。ある時に高山右近という自分の部下 のキリシタン大名に忠誠を求めたところ、それをこう拒否するっていうかね、キリスト教よりキリスト教を捨てろと迫った時に、それはできませんと拒否されたっていうこともあったそうですね。そういうところからややキリスト教というのは忠誠心がね、自分に向けられていかないんじゃないかっていう、そういう、疑念というか、そういうものも抱いたんじゃないかというふうに言われておりますけれども、そういうこともあったようです。で、その秀吉がある日突然ですね、1587年にバテレン追放令という法律を発令してしまうんですね。突然だったそうです。で、これがキリスト教迫害の幕開けだったということで、ここからキリスト教の迫害が始まっていくんですけれども、どうしてこれが出たのかということなんですが、当時秀吉は九州平定中ということで博多にいたそうですが、そこにいた時に、そのキリスト教が九州にいかに浸透しているかという姿を目の当たりにしたと、遠くで聞いていたということだけではなくて、実際に九州に行くことによってその事実を見たということですね。それで非常にキリスト教に対する不安を覚えたというようなことがあったようです。で、いろんなことがあったようですけれども、一つのきっかけとして歴史の中で紹介されていることが有馬領というですね、これ島原半島の有馬晴信という殿様がいて、キリシタン大名ですが、そこにはキリシタンたちがいっぱいいるんですけれども、そこで女性を求めるということがあったそうですね。当時そういうことがたくさんあったんだと思います。そしたらですね、その女性たちに拒否されたっていうことなんですね。で、それで、それが非常に、恥をかかされたっていうかね、秀吉にとっては非常にこう恥をかいたっていうような、そういう経験だったんだと思うんですね。で、それが一つの怒りにつながってバテレン追放令が発令された、それがその他にもいろいろなことがあったようですけれども、それが一つの理由だったんじゃないかということが指摘されているんですね。こういう話を聞くと、秀吉がどういう人だったかっていうのがちょっと感じられるということと、あともう一つ感じられるのはですね、当時 その九州 の女性たちに、キリスト教の信仰がいかに浸透していたかっていうこともこう感じられることなんですね。これ命がけですよね。秀吉の命令に背くっていうことはもう命かかってますよね。それをあえてしたっていうことは、いかに当時の女性たちの中にこのキリシタンの教えが深く浸透していたかということの一つの証でもあると考えられると思いますね。当時はもう女性なんかすぐにこう利用されてしまう、こう価値がないというんでしょうかね、その戦国の時代ですから、もう簡単に利用されてしまうようなね、そういう世の中だったと思うんですけども、しかしその中にあって、やっぱりキリシタンたちはこう人間がいかに尊いかと、そして女性がいかに尊いかということを教えてたわけですよね。それがやっぱり浸透していたと、そして人々に非常に深い感動を与えて、そういう生き方を目指したいと思っていた人たちがたくさんいたということだと思うんですね。細川ガラシャ夫人という人がね、非常にキリシタン時代 の女性の信徒としては有名な方なんですけれども、そういう有名な人だけではなくて、そういう一般の人々の中にもそういう信仰が浸透していたと、特に九州ではそういう例が見られていたということをですね、私たちは覚えることができると思います。それでバテレン追放令というのが出るんですけれども、 このパテレン追放令がどういう法律だったかということをちょっと一番下のところに抜粋という形で記しておきました。でこれはもう当時の文章ですのでちょっと読むのが大変なんですけれども、これ最初の一番のところですが、日本は神国たるところキリシタン国より邪法を授くの義甚だしかるべからざる候こと、多分そういうふうに読むんだと思うんですけれども、ここに、なんで秀吉がキリシタンをこう嫌だと思ったか、その理由が書いてあるんですね。でそこはっきり書いてあるんです。それは日本は神国であるというふうに言ってるんですね。で神国というのは神々によっている守られている国であるということなんですね。そしてこのキリシタン国よりこう伝わってくるキリスト教は邪法であるというふうにこう書いてるんですね。これはもう間違った教えであると、この邪法によって神国である日本がこの影響を受けるのはもう甚だしい、とんでもないとんでもないことだというふうにねこう書いてるんですね。でここにね、やっぱりこのキリスト教が迫害されるようになった最初の、考え方っていうんでしょうか、それは日本は神々の国なんだと、そして神々の国に守られているその国々にキリスト教はいらないんだというね、そういう発想はもうずっと続いてるんじゃないかなと思いますね。未だにあるんじゃないかなと思うんですね。キリスト教はなんか西洋の宗教であって日本にはいらないと、日本人には合わないんだと、そういう考える人たちが今でもたくさんいるんじゃないかなと思うんですね。これが私たちが伝道していくときに必ずぶつかる一つの障害であるということだと思うんですが、この考え方がもう秀吉の時から始まっていると、そしてそれがもうどんどんこう日本の中に浸透していく、そういうプロセスがあったということをね、私たちは歴史から学ぶことができるかなというふうに思います。で2番目のところはこれ難しい、長いので読みませんけれども、バテレンというのはパードレということの日本語でして、これ神父たちのことなんですが、神父追放令ですね。ですからこの神父は20日間に出てきなさいという、そういうことが2番目のところに書いてありますね。ただ3番目のところに、この黒船の儀者、商売のこと、僧侶間、格別、僧侶の上、年月を経、所持、売買いたすべきことと書いてあるんですけれども、この黒船っていうのは、西洋船のことです。黒船と聞くと、なんか幕末の時にやってきたペリーの黒船を思い出すかもしれませんが、当時はですね、西洋の船はみんな黒船だったんですね。で商売船ですね。で、黒船、貿易船は商売に来てるんだから、これからもどんどん来るようにって書いてあるんです。ですから、ここに豊臣秀吉のね、キリスト教は嫌だけど、でも西洋の国から持ってこられる、そういう商売は歓迎しますというね、そういう姿勢が見えるんですね。ですから、キリスト教によってもたらされるものは大好き。でもキリスト教そのものは嫌というね、そういう態度というのが秀吉に見られるんですけども、これはずっと明治もそうですね、今もそうだと思います。近代化ということで、私たちは非常に西洋に憧れて、西洋のものを歓迎する、いろんな技術、文学、いろんな音楽、いろんなもの、西洋のもの大好きですね。ところがその根本にあるキリスト教は嫌だというね、そういう態度を取り続けているんですね。ですからこの日本人の姿はもうここから始まっているということが言えると思います。ただこの法律はですね、出されたもののあんまり効果なかったんですね。でもパードレ神父たちを日本から追放するという法律だったんですが、ところが神父たちは追放されたかというとそうではなくて、九州のキリシタン大名たちが一生懸命かくまいました。ですから全然効かなかったんですね。ですからいかにパードレたち神父たちが大名たちから信頼されていたかっていうのね、ことも言えるかなと思います。まだこの時代ではこういう段階でした。そしてバリニアーノという人が非常に外交的に丁寧な対応をとってですね、秀吉に直接お会いしてですね、説得したりしたり、ね、そういうこともあったようですので、法律は出たんだけれども、ほとんど効果がないという、そういう形だったようです。ところがちょっと状況が変わってきます。1593年、スペイン系のフランシスコ・カイシーがやってきて、マニラからですね、フィリピンのマニラからやってきました。フィリピンは今スペインの植民地でした。それで、そのマニラにいるスペイン人の修道士たちが日本の宣教を、志してやってきたということで、それまで日本宣教はイエズス会の独占でした。イエズス会が全部自分たちで決めてやることができた。でここにですね、スペイン のフランシスコ会の修道士たちが入ってきたということで、ちょっとこの微妙なバランスが崩れ始めるということが起こるんですね。それで、ポルトガルとスペインの関係がちょっとあんまり良くないですね、そういうことも影響していたと思いますし、このイエズス会の宣教方針とそのフランシスコ会の宣教方針がちょっと違うわけですね。ですからせっかくこうイエズス会の人たちが丁寧に日本の文化やそういう人たちの考え方を尊重しながら、秀吉とか信長とかにも丁寧にお会いしながらね、積み上げてきたものがなんとなくですね、崩されていくようなこともあったようですね。ですからちょっと協力関係がないというところで、ちょっといろんな複雑なことが起こってくるんですね。それで1596年にスペイン船、このマニラとメキシコのアカプルコを結んでいるこう貿易があったんですが、その船が、漂流をして、日本の四国の土佐ですね、高知県の港にこうたどり着くという事件が起こります。それで秀吉はその西洋船が漂流して流れ着いたということで、その中にあるものを全部没収してしまうんですね。 そうしたらですね、その船に乗っていた船長をはじめ船員たちがもう激怒しましてですね、怒るわけですね、当然ですよね。そして言ったそうですね、もうスペインはもう世界の帝国だと、日本もそのうちスペインに占領されるんだと、覚えとけよみたいなそんな雰囲気だったんだと思うんですけれどもね、そういうことを口走ってしまったそうですね。その知らせが豊臣秀吉のところに伝えられた時に、まあ、スペインというのは非常に危険だと、そして非常にこのキリスト教の、まあ、修道士たちの背後にそういう国家の策略があるっていうことを意識した時に非常に怖くなってですね、突然、京都大阪にいるキリシタンたち26人を捕らえて、そしてその人たちをもう歩かせて長崎まで連れて行ったと。でそれ見せしめなんですよね。道中もずっとこう人々見てるわけですけど、キリシタンの、まあ、その26人のうちの6人はフランシスコ会のスペイン人の修道士ですけれども、その他にも日本人 の信徒たちもたくさんいるんですけれども、こうみんなこう26人連れて行って、そして長崎の西坂公園という、まあ、今公園になっていますが、そのところでこう貼り付けにして殺してしまうというのがね、それが場所なんですが、長崎西坂公園と、26人聖人殉教者像というのが今立っております。というふうにですね、製造が26人いるんですけれども、まあ、26人の中には12歳と13歳の少年も含まれていたということですね。子供が2人いるんですけれどもね、まあ、そういうことが起こりました。ですから、まあ、やっぱり秀吉の中にはキリスト教を利用したいと、でもやっぱり危険だと、その両方があったわけですよね。でそのこうちょっとこうものがバランスがあるわけですけれども、やっぱりその事件が起こった時にそれが爆発をしてね、まあ、こういう殉教が起こったと、これがまあ最初の日本における最初の殉教ということになります。それで、まあ、豊臣秀吉の禁教、まあ、キリスト教を禁じる禁教政策の特徴は政策として確立された禁教ではないんですね。一応法律は出してみた、あるいは迫害もしてみたけれども、そんなに徹底したものではない、なんかその時の思いつきというか、ちょっと場当たり的というかね、そういう特徴が見られるかなと思いますね。ですから政策として確立されたものではなかったけれども、でも、まあ、この時からキリスト教に対する迫害が始まったということが言えるというふうに思います。3番目、徳川家康に行きたいと思います。関ヶ原の戦い1600年ですね。それでそれまでは本当にもう大名たちがもうそれぞれのねライバルで戦ってきたというそういう歴史がありましたけれども、天下が統一されました。それで徳川家康が徳川幕府を始めましてね、江戸に遷都して、そこから東京の歴史も始まっていくわけですけれども、日本にとっての大きな歴史の分岐点だったと思います。それで家康はじゃあキリスト教とどう向き合ったかということになりますけれども、最初は寛大だったというふうに言われております。そして秀吉の時にちょっと迫害があってですね、厳しい時代があったんですけれども、徳川幕府が始まった最初の10年ぐらいは非常に宣教が活発になされて、非常に自由な雰囲気の中で、フランシスコ会あるいはイエズス会の修道士たちは非常に自由にね伝道ができた、そういう時が10年ぐらいあったそうですけれども、そういう時期を経てですね、1612年ぐらいからちょっと雲行きが怪しくなっていくということになります。それで、家康は、家康に見られる一つの特徴は、イエズス会よりもフランシスコ会に好意を寄せたと。でポルトガル系のイエズス会よりもスペイン系のフランシスコ会に好意を寄せたと。それは貿易上の理由なんですね。でここ少し世界情勢変わってくるわけです。ポルトガルが非常にこう中心だったものがだんだんスペインの方が儲かるんじゃないかっていうね、まあ、そういうことがあるわけですよね。そして、まあ、そういうことで、西日本はイエズス会が非常にね頑張って伝道しましたが、江戸の近くにはどんどんフランシスコ会の修道士たちが呼び寄せられて、江戸ではスペイン系の修道士たちが伝道したと、主にですね、そういう違いが見られます。その他にもいろんなカトリックの修道会というのがありまして、ドミニコ会とかアウグスチノ会とかですね、いろんな修道会が次々に入ってくるんですね。でこの修道会が入ってきたおかげで、まあ、みんな協力して一致してやっていけばいいんでしょうけれども、必ずしもそうではないというね、ちょっとこう競争ライバル意識みたいのがあってですね、それぞれ宣教方針も違うしね、それでこう勝手にやっていくっていうようなところもあったようで、そういうことがですね、ちょっとキリスト教会の中の不和をもたらしたり、いろいろ混乱を引き起こすというね、そういうことになっていくんですね。それが非常にこう権力者にとっても微妙な影響を引き起こしていくという点があったようです。で1612年、あ、そっか、その前に家康は今度そのポルトガル、スペインと変わってくるんですけど、今度さらにですね、オランダ、イギリスとの、通商を求めるようになるんです、家康は。でこれも時代の変化なんです。 スペインとポルトガルの時代というのがあったんですけれども、ヨーロッパはだんだん変わってくるんです。でそのスペインとポルトガルはだんだんこう落ちぶれていくというかね、そしてその代わりに勢いを伸ばしてくるのがオランダでありイギリスなんですね。しかもオランダイギリスというのはプロテスタントの国なんです。でそれは宗教改革の影響がヨーロッパに広がっていったということになるんですけれども、家康にとって都合が良かったのはオランダとイギリスは宣教師を送ってこないということなんですね。それでポルトガルとスペインは必ず宣教師が来るんです。そして宣教師と一緒にその商売がついてくるというね、宗教と貿易上の利害というものが絶えず一致しているというのね、それは非常にこう権力者にとってはいろいろこう頭を使わなくちゃいけない面があるんです。ところがオランダとかイギリスの国々はですね、宣教師まだ来ないんですね。イギリスプロテスタントの国々が宣教師を派遣するようになるのはもうちょっと後の時代ですね。でただ純粋に商売だけに来るんですね。まあ、それが家康にとっては非常に都合が良かったっていうようなこともあったんでしょうね。それでイギリスオランダで最終的にはオランダとだけ貿易するようになるんですけれども、そういう動きを見せるということです。それで1612年からキリスト教に対しては家康の態度が変わっていきます。きっかけいろいろあったようですけれども、一つのきっかけとしては1611年にメキシコ使節ビスカイの日本測量事件という事件が起きました。詳しくは説明できませんけれども、このビスカイのというこのスペイン人ですけれども、この日本を測量して測るっていうね、これはどうもですね探検家だったようですけれども、非常にこのやっぱ侵略とかですね、そういうことを念頭においてのスペインの政治的な影響力を行使するっていうこと、そういうものと結びついていたっていうことねがこうだんだんこう見えてくる、明らかになってくる中で、家康は非常にこう日本が、自分で天下統一したわけですからね、日本を守っていかなくちゃいけないという使命感もあったと思いますけれども、非常に危険だと、キリスト教は危険であるということにこう、気づいたというかね、改めて認識を持ったということかもしれません。そういうこともきっかけになったということが言われておりますし、やっぱりこの世界情勢の変化ということもあったわけですけれども、1612年に幕府直轄地である、家康に非常に近いところのその天領と呼ばれるところでまず禁教令を発令と、そしてその2年後の1614年に本格的に日本全国に禁教令を発令というふうになります。これが本格的な日本キリシタン禁教の始まりだったということが言えると思います。ただ仙台の伊達政宗だけが非常にユニークな動きをしておりまして、この、12年と14年の間のですね、日本全体ではキリスト教がどんどん禁止されていくという動きを見せている中にあって、この仙台の伊達藩だけがですね、どうも不思議な動きをしておりまして、これいろいろ説があるんですけどもね、徳川家康と協力してやっていたのか、それとももう伊達政宗が独自で家康の権力をこう差し抜いてですね、もう自分で独自でこのヨーロッパとの関係を結んで自分で王様になろうとしてたんじゃないかとか、そんな野望を持ってたんじゃないかとか、いろんな説があるんですけれども、いずれにせよ自分でですね、長谷倉常長という部下をヨーロッパに派遣してですね、ヨーロッパとの通商関係を築こうとしてるんですね、伊達政宗が。でその必要のために伊達藩においてはキリスト教 OK というねキリスト教を認めますという、徳川家康はもう日本禁教したいわけですけれども、仙台だけはなんかそういう雰囲気だったわけですね。それで日本中からキリシタンたちが仙台藩に流れてくる、あるいは東北に逃げてくるという動きがこう加速していくんですね。それで仙台藩の一番北のあたりが水沢なんですけれども水沢とか一ノ関とか、あの辺、今岩手県の南の方ですけれども、あの辺は伊達藩の一番北になるんですけれどもね、あそこが実はキリシタンたちが潜伏する場所だったんですね。その場所がたくさん残っておりますが、そこで私は11年間牧師をしてまいりました、はい、そういう、ことでね、水沢にいながらして、すごいとこだなと思いながら、いろいろね、少しそこから歴史に対する関心も深まっていったということが言えるかなと思いますが、はい、そして、非常に厳しい弾圧がここから始まっていきます。高山右近という、忠実な家臣がいますけれども、この右近を追放してしまいますね。日本から追放して追い出してしまいます。そして大迫害が始まったということで、多くの人たちが迫害を逃れて東北北海道に移動してきたということになります。京都で捕らえられたキリシタンたちは津軽半島、津軽にですね、島流しというか流刑になったというふうに言われております。これが青森県のキリスト教の歴史の第1ページだったということも言えるかなと思います。で結果的に迫害がどういう結果を引き起こしたかというと、日本全国にキリスト教が伝えられることになったんですね。でこれは聖書にも出てくることですけれども、迫害が起こるとキリスト教は全世界に広がっていきますそういう例をね、聖書でも私たち見ることができますけれども、結果的に迫害があったおかげでキリスト教の信仰が北海道とか東北にもたらされるようになったんですね。ですから東北の人たちはそれ感謝しなければいけないかなと思いますが、そういう展開になりました。で徳川家康の禁教に関して特徴をまとめてみると、キリスト教そのものの禁止ということになるかなというふうに思います。 でやっぱりその家康にとってはやっぱり経済統制ですね、あの日本の貿易を全部あの、まあ、それぞれの藩で適当にあのやってたものを全部自分の手中に収めて、そして、まあ、一つの政策として、やりたいという経済統制、経済政策があるわけです。でその実現のためには思想統制を図らなければいけないというこの国家の形がだんだんこう整ってくるわけですけれども、まあ、その段階に応じてキリスト教はそれまでは利用できる存在だったかもしれませんけども、だんだん邪魔なものになってきているというね、そういう政治的経済的な理由があったということも言えるかなというふうに思います。で4番目にいきたいと思います。徳川家光とキリスト教で、家康は第一将軍ですけども、初代の将軍ですが、家光は第三将軍ですね、三代目の将軍になりますが、この家光の時代にあのこのキリスト教の禁教政策が完成したというふうに言われております。非常に徹底した禁教政策を確立した人物として徳川家光という人が知られております。30年間の在職期間中にキリスト教に対する徹底した弾圧を行いました。1623年には江戸で殉教が起こっております。まあ、それまでもね、京都であの殉教があったり長崎で殉教があったりっていうことがありましたけれども、江戸でも殉教が起こりました。そして1633年には鎖国令だ、まあ、最初のものですけれども鎖国令が発令されると。そして1637年に島原の乱というあの乱が起こります。出るかな、はい、これは私あの原城行ってきたんですけれども、これは原城でもらってきた、パンフレットをスキャンしたものですけれども、島原の乱の舞台になった原城というね、原城跡というのが今島原半島に残っております。ここも世界遺産の一つとして登録されましたけれども、あそこにこう見える丘のような場所がありますね。向こうが海ですけれども、あそこが原城の跡なんですけれども、そんなに広い場所ではないですね。まあ、あの20分もあれば一周できるようなあの狭い限られた空間ですけれども、あの中に約3万人の人たちが立てこもったということなんですね。そしてその手前の方からこう攻めていく、幕府軍が攻めていくんですけれども、その数は12万人、もうとんでもない数ですね。それでもう徹底的に、まあ、3ヶ月あの戦ったそうですけれども、12万人かけてやっと落とせるっていうかね、最初はもう簡単に落とせると思ったらしいんですけれども、非常に手こずってですね、全然落ちないと。で、あの原城が非常に複雑な構造になっていましてですね、簡単に攻め込まれないような仕組みになっているということが今回言って分かったんです。教えてもらったんですけれども、今は後なので分かりませんけれども、当時は建物が建っていましてですね、簡単に入り込めないようになってるんですね。そういうのよく考えられている、まあ、そういうお城だったんですけれども、簡単に入っていくとすぐにやられてしまうということの繰り返しで、もう非常に手こずったということで、もういつまで何やってるんだという感じで、もう幕府が関東地方の方からも兵隊を派遣してですね、そしてもう徹底的に最後は全滅っていうかね、まあ、そういう一つの悲劇の場所なんですけれども、それが島原の乱です。でこれはキリシタン一揆だと思われてるんですけれども、実はキリシタン一揆というよりはこの土地を治めていた領主の松倉という領主がいて、非常にこう民を顧みない、非常に冷たい厳しい政策をする領主だったみたいで、もう不満がもう溜まっていましてね。でも一揆なんですけれども、必ずしもキリシタンだけではないんですね。キリシタンじゃない人もたくさんいたそうですけれども、ただこの島原半島はキリシタンがたくさんいましたので、またそのキリシタンの人たちがリーダーシップを非常によく取ったということで、形としてはキリシタン一揆のように見えるわけですけれども、まあ、内実としてはそういうことがあったということですが、いずれにせよ天草四郎というね少年が立ち上がってリーダーになったということですが、戦って最後にはここで敗れたという、そういう歴史的な場所になっております。で、まあ、これがねまたそのキリシタンたちが日本の国にとっていかに忌まわしい影響を与えるものであるかという、まあ、一つの、まあ、大義名分を作ってしまったというか、そういうきっかけになるわけです。それでその翌年の2年後か1639年に鎖国の完成という、まあ、徹底的な鎖国をしたと。でもポルトガル船も来るなと、もうキリスト教に関係している船は絶対来るなというですね、そしてもう完全に国を閉ざしてしまうとね、その歴史がこう江戸時代ずっと続いていくということで、まあ、これは日本の今の私たちの国民性とかね、いろいろそういう、まあ、島国根性なんていう言い方されることありますけれども、いろいろ私たちの精神に非常に大きな影響を与えたんじゃないかなというふうに思いますが、そういう大きな動きがありました。それでもうこれ以後はオランダとだけ長崎の出島でオランダ船とだけ貿易しますと、それ以外は来ないでくださいというね、そういう姿勢を貫いたということが言えると思います。でこのあと約200年間キリシタンたちは徹底的に弾圧されて、日本社会の表面からは一掃されたということになります。それで 家光の弾圧政策っていうのはいかに徹底したものであったかということが次に書いてあることですが、この1番から8番、ちょっと数字のナンバリングがちょっと間違ってまして1が2つありますけれども、これ1、2で直していただきたいと思いますが、全部で8つあります。それで、まあ、例えば宗門改めというのは、お寺の帳簿に国民すべての宗旨を登録させると、あなたの家の宗教は何かということを全部お寺に帳簿に記載するという制度、そして寺受け制度というのはキリシタンであるかないかというのをちゃんとこう調べて、キリシタンでない人にはこのちゃんとそれを証明する証文を出すというね。でここから仏教の仏教が利用されているわけですし、仏教の厳しい監視下にキリスト教会が置かれるようになったって、ね、その仏教との関係ですね、非常にこう厳しいものがあったということがわかると思います。そしてこれがですね、今でも続いている檀家制度というものがですねありますが、皆さん の家もですねどっかのお寺につながってるんじゃないかなと思います。どっかつながらないといけないんですね。それはまさにこういうところから始まっているということですね。ですからこれがいかに私たち のキリスト教のね、福音の伝道のための大きな障害になっているわけですけれども、ここから始まっているということを私たちは教えられると思います。踏み絵はもう皆さんご存知だと思います。そして5人組連座制というのは、このそれぞれの家庭を、5組ずつこうまとめるというね、これは表面的には助け合いの制度なんですね。何かあった時に協力しなさいという、町内会みたいな助け合いの制度なんですけれども、でも幕府が意図していたのは相互に監視するということなんですね。その中にキリスト教がいないようにちゃんとお互いに監視するという、そういう制度です。それでもしその中に一人でもキリシタンが発見されたならば、5人組全部処罰されるという連帯責任が課せられるという、そういう制度です。ですからもう本当にキリシタンが出ないようにですね、もうみんな見張ってるわけですね。そういうところから非常にこう他人を疑うっていうかね、あるいは他人を疑念の目で見てしまうというような、非常にこう日本人の精神に深い影響を及ぼした、禍根をもたらしたということが言えるんじゃないかなと思いますね。なんとなく人を疑ってしまうというかね、心が開けないっていうような、何かそういうものがどんどんどんどんこう募っていくような、そういう制度だったというふうに思います。またキリシタン類族改めといいまして、もしその中にキリシタンが一人出たら、その家系は5代にまでわたって監視されるっていうね、ですからもう100年以上はもう監視されてしまうという、そういうことまでやったと。そして宗門改悪の設置ということで、キリシタン取締りのための専任の機関も設置しました。祖人奨励のための報奨制ということで、これは密告の奨励ですね。もしキリシタンがいて見つかったらば、お金出しますよと、懸賞金出しますよっていうですね、そういう制度ですね。そして1639年に鎖国が完成して、これ以後240年間は日本は孤立政策を取ったと。これがもう非常に一つのキリシタンに対する弾圧の姿であったということが言えると思います。で、こういうことをするとですね、いかにキリシタンが、恐ろしい存在であるかという、そういう考え方がだんだんだんだん人々の中に浸透していくということになるんですね。それで、この文字にも現れるんですけれども、江戸時代の前の時代はキリシタンという言葉はこの最初の言葉で書いたそうなんですね。キリシタンと書いたそうです。これを見るとですね、いかにもキリシタンというのは祝福をもたらしてくれるような存在であるという感じがしますよね。なんか人々に利益をもたらしてくれるような、そういう存在として当時はまだ見られていたんだと思うんですけれども、この江戸時代に入るとこの字が変わってくるんですね。このキリシタン、今キリシタンという字はこういうふうに書くと思いますけれども、これはもう切り取られなければならないっていうかね、切り捨てられなければならない存在ということで、もう評価が全然違うわけですね。そういうところがこう言葉の面にも表れてきておりますけれども、そういう邪宗門観というのがですね、日本人の中にこの200年かけてどんどんどんどんこう浸透していくと、それが未だにこう続いているという面があるんじゃないかなというふうに思います。で、これは特徴として言えるのは、禁教の制度的な完成であったということが言えると思います。で、結果はどうなったかと、表面からはキリシタンは一掃されて、キリシタンはいないことになるんですけれども、しかし、実はこのキリシタンたちは地下に潜伏していくというね、隠れキリシタンの歴史がここから始まっていくということになります。